こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。安楽死で死なせてくださいは、おしん、渡る世間は鬼ばかりなどで知られる脚本家橋田壽賀子が92歳の時点で自らの終末期と死の選択を卒院春申書である出発点は認知症や寝たきりとなり、食事や排泄まで他者に委ねる状態を自身の尊厳に関わる問題として受け入れがたいとする著者の感覚にある。戦時下の経験、夫との死別、このいない高齢期、仕事を終えた後の就活といった個人的な来歴をたどりながら、日本で法的に認められていない安楽死を論題として提示する。本書は安楽死の制度論だけを専門的に解説する書物ではない。自分の命を誰がどこまで決められるのか、延命医療と苦痛、家族介護者への負担をどう考えるのかを、当事者の切実な言葉によって社会に問いかける死生観の書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、就活から始まる死に方の自己決定という問題提起、著者が中心に据えるのは、単に長く生きることではなく、人生の最終局面を自分の意思で整えられるかという問いである。橋田は高齢になってから身の回りの品を処分し、葬儀を含めて死後に残る事柄を考える就活を始めた。その過程で浮上するのが、財産や持ち物は整理できても、身体機能や判断力が失われた後の自分をどう扱うかは本人だけでは決めにくいという問題である。著者にとって安楽死の要望は死を美化するためではなく、意識が明瞭なうちに将来の医療・介護の在り方を選びたいという自己決定の延長にある。本書は就活を遺品整理や相続順次に限定せず延命治療を望むか、どのような状態を受け入れがたいと考えるかを言葉にする作業として捉え直す。ただし、本人の希望が存在することとそれを社会が実現して良いことは同一ではない。この隔たりを意識させる点に本書の問題提起の重みがある。次に、戦争体験と孤独な老後が片付くった著者固有の死生観。本家の主張は抽象的な理念から組み立てられたものではなく、橋田自身の人生経験と密接に結びついている。戦争の中で死を日常的に目にした経験は命の有限性や偶然性を早くから意識させた背景として語られる。その後、脚本家として多忙に働き、夫との生活と死別を経験し、子を持たずに高齢期を迎えたことも、死後に誰かへ過重な負担を残したくないという考えに影響している。仕事や旅行など、やりたかったことは概ね果たしたという実感も、延命への執着よりも終わり方への関心を強める要素となる。ここで重要なのは、著者の条件を万人の標準として扱わないことである。家族との関係、経済状況、障害や病気への考え方、生きがいは人によって異なる。本書の価値は、橋田の選択を普遍的な正解として押し出す点よりも、独居、死別、無著といった状況に置かれた高齢者の不安が、制度や医療の議論から取りこぼされやすいことを可視化した点にある。さらに、尊厳、苦痛、介護負担を安楽死の論点として切り分ける、橋田が安楽死を望む理由には、痛みや苦しみへの恐れだけでなく、認知症や寝たきりによって、他者の全面的な介助を受けることへの抵抗が含まれる。これは本人の尊厳とプライドの問題であると同時に、介護する家族や医療福祉の担い手への負担という社会的論点でもある。本書は高齢化の進行により介護が当事者だけの私的な問題では済まない現実を読者に意識させる。一方で、人に迷惑をかけたくないという感情を安楽死の根拠にすることには慎重さも必要である。支援を受けて生きる人の尊厳を損なったり、周囲に負担をかけていると感じる人を死の選択へ追い込んだりする危険があるためだ。したがって本書は、安楽死の賛否を即断する材料というより、苦痛緩和、在宅医療、介護サービス、家族支援を十分に整備せずに選択だけを論じることの不十分さを考える契機になる。個人の切実な願いと弱い立場の人を守る社会的責任は分けて検討されなければならない。海外の安楽死支援を参照し、日本の制度不在を問う本書では海外、特にスイスの安楽死支援団体に関する情報が取り上げられる。日本国内では安楽死が制度として認められていないため、国外に死の選択肢を求める人がいるという事実は、著者にとって日本の制度的不在を示す象徴的な材料となる。ただし、海外で実施例があることは、日本で直ちに同じ仕組みを導入できることを意味しない。国ごとに刑法、医師の役割、本人の意思能力の確認、家族との関係、宗教観、緩和ケアの普及度が異なるからである。橋田は、本人だけの判断に委ねるのではなく、医師、法律家など複数の第三者が意思を確認する枠組みの必要性を訴える。これは衝動的な決定、経済的、心理的な圧力、相続をめぐる利害などから本人を守るための最低限の発想である。他方、本書は制度設計書ではない。 要件審査、撤回の機会、意思能力を失った場合の扱いといった困難は残る。だからこそ読者は海外事例を結論として消費せず、厳格な保障がなぜ必要かを考えるべきである。最後に、安楽死と尊厳死を混同せず、対話を早く始める意義。本書を読む際には、安楽死と尊厳死、延命治療の差し控え、緩和ケアを一つの言葉として混同しないことが重要である。一般に安楽死は死期を早める積極的な行為を含む概念として議論され、尊厳死は回復見込みのない状況で延命措置を控える文脈で用いられることが多い。両者は本人の意思や尊厳を重視する点で接するが、医療者の行為と法的倫理的な範囲は異なる。橋田の強い表現はこの区別を学び、曖昧なまま死の話を避けないよう促す力を持つ。また判断力を失ってからでは希望を伝えにくいという現実を踏まえ、著者は若い時期から死について考える必要を説く。実践的には、ただ延命は不要と書き残すだけでは足りない。大切にしたい生活、避けたい医療、苦痛への対応、代理で意思を伝える人について、家族や医療者と繰り返し話し合うことが求められる。本書は結論の一致を求めるより対話を先送りしないことの意義を示している。結論として、本書は老後や終末期を現実的に考えたい高齢者、親の介護や筋トレに向き合う家族、医療福祉の現場に関心を持つ人に適している。また安楽死の合法化に賛成か反対かをすでに決めている人にも、自分と異なる立場の切実さを検討する材料となる。読後に得られる実践的な利点は、就活を財産整理だけで終わらせず、医療や介護に関する希望を早期に話し合う必要性を具体的に認識できることにある。知的な利点は自己決定、苦痛の緩和、介護負担、社会的保護という相互に緊張する価値を一つの答えに単純化せず考えられる点にある。安楽死を扱う本には、法律、医療倫理、海外制度を専門的に整理するものも多い。その中で本書が際立つのは、制度の解説を主目的とせず、著名な高齢の書き手が自らの生活し孤独と尊厳への感覚を引き受けて発言していることである。個人的な立場ゆえに一般化には限界があるが、その限界自体が死の選択が万人一律の問題ではないことを示す。主張への賛否を急ぐのではなく、どのような条件なら人は自由に選べ、どのような条件なら選ばされてしまうのかを考えるための率直で論争的な一冊である。ご支援いただける場合は、橋田壽賀子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。